ご神君。一つ、信心する人は常に守りを心にかけておれよ。大金を懐中しておるような気持ちでおれ。落としてはならぬ。されたり取られてはならぬと思うて大事にする。心に神様をいただき守れ。神様がご守護くださる。神様をいただききっておるとき、真心、愛の心がおのずと身についてくる。真善美、輝く世界にすまんには、親愛の心を行い、惜しむべからず。師匠、大坪宗一郎氏は、よく、真善美の世界、と申しておられました。真善美の世界に住まわせていただく。真、誠ですね。善は善悪の善、良いということですね。美、美しいということですね。真善美、輝く世界とよく申しておられましたが、その真善美、輝く世界、これも自らが求めて得ようとする。まあ、勝ち取るというのでしょうか。そういう真善美の世界ではありませんね。私どもの心の、その心に真善美が輝けばということでしょうか。私どもの心が真善美になれば、形の上においてもその真善美輝く世界に住むことができるというようなことを教えてくださいます。それこそあれは歌の文句ですかね。ボロは着てても心は錦というようなものが歌詞がありますけれども、あれはまあ嘘だと。師匠の世界ではですね、ボロを着てて錦だと、心は錦だと、そういうことはないと。それは心が本当は錦ではないからだと。もし心が錦になれば、神様はボロなど着せなさらないと。心が錦になれば、見るも、失礼、着るものにも神様が錦のものを着せようとなさる、着せてくださるものだと。心が錦、着るものも錦というのが神様のお心だと、そしてそういう働きをくださるものだとおっしゃっておられました。何もボロボロの服を着たみすぼらしい姿をさせたいと親が子供に願うことはあるまい。子供にやはり身綺麗な身支度というのでしょうをさせたいと願うのが親の心だと。貧乏をさせたいと願う親はいない。それこそ豊かな生活もさせたいと願うのが親の心だ、神様のお心だというのですね。それを阻害しているものは何か。やはり心がボロボロであったら、着るものも着ているものもボロボロになるようなものではないでしょうかね。私どもの心が錦になる、真善美輝く世界が私どもの心の中にできてくる。そうすればその周りも真善美輝く世界に住まわせようとなさるのが神様のお働きだと、神様のお心だというのですね。また目指すは我が心、体得するは一切親愛とも教えてくださいます。しかしその教祖様のおかげは我が心にあり、にしろあのおかげは我が心にあり、まあ我が心というのを私の心、私の心でおかげを作り出すこともできれば、おかげを崩してしまうことにもなると。いわゆる我が心というものを私の心といただくいただき方もあれば、教祖様もおっしゃっておられる和らぎ喜ぶ心だと、 我が心とは和らぎ喜ぶ心、平和の和に年賀の賀、賀詞の賀ですか、その喜ぶ心にあるとも教えてくださいます。まあ和らぐということは割とできるものですけれども、まあできないこともありますが、努力して心を和らげよう、落ち着けようといたしますが、喜ぶということはなかなか難しいものですね。私も喜ぶというのがどうも苦手なものですが、どういう時に喜べるのか、喜びの心、その和らぎ喜ぶ心、どういう時に喜びの心がいただけれるのか。なるほど、私どもが日頃願っておることが叶えられることがある、長年願っておったことが叶えられる、その願い事が叶うという時に、なるほど、喜ばしいことになりますね。金メダルを願ってオリンピックに出て金メダルを得た、その時の喜びの表情というのでしょうかね。それこそ得も言えぬ喜びというようなものでしょうか。いわば願い事が叶うことによる喜びというものもありますね。またこれは何と言いましょうかね。昨日は買い物にやらせていただきました。明日が月齢祭です。そして行く橋中の御霊様もおられますので、そのお祭りの買い物に行かせていただいたのですけれども、その中でそれこそ思いもかけないようないくつかの好都合なことに出会いました。まあガソリンスタンドであったり、買い物であったり、その行く道中であったり、まあ願ったわけではないけれども、まあ願ったこともあります。ああ、こっちのガソリンスタンドの A と B があるとすれば、こう順番で並んでおります。あ、こっちの方が順番が来たらいいな、右側に来たらいいな、左側に来たらいいな、ああ、あそこで入れたら入れやすいから、あそこになったらいいなと願っておりましたら、まあ願うわけではありませんけれども、そう思っておりましたら、見事にそこに、まあその場所で入れることができたというような、これなどはやはり願い事が叶うことの喜びでしょうかね。好都合になることの喜び、また思いもかけないものを、まあ何と言いましょうか、おまけをいただいたりするような時の喜びもありますね。好都合、私どもにとって好都合なことになるとき、その時にやはり喜びを感じるものですね。そういう何と言いましょうかね、いわば私どもにとって好都合なことが起きてくる、できてくる、そこに喜びを感じる、これは私ども個人の喜びですね。と同時に、それがそういうお働きをくださることに対して、いわば、はあ、神様がお働きくださってあるな、お守りくださってあるなという、その、はあ、これは神様のお働きだなと、神様のお働きを感じることの喜び、これは信心をさせていただかなければいただけない喜びだと思いますね。願い事が叶う喜びであったり、あ、ラッキーといったような好都合になることの喜び、これは別に信心をしていなくても感じます。偶然にしろ、人に出会って、あ、ありがたいと、あ、まあ喜ぶことがあります。いわゆる自分の身に好都合なことが起きてきて、その好都合なことに、あ、ありがたいと感じたり、そこに喜びを感じる、そこ止まりの喜びではなく、そのもう一つ向こうに、もう一つより深い喜びというのでしょうかね。 あ、これは神様がこうしてくださったのだ。神様が叶えてくださったのだ。神様がお働きくださっているのだ。神様がお守りくださっているのだ。あ、これは神様のお働きだ。と感じた時に感じる喜び。これは好都合になって喜ぶという喜びのもうひとしお、その向こうにある喜びでもありましょうね。そういう神様のお働きを感じての喜び、神様のお働きを感じる喜びというのでしょうかね。これがその和らぎ喜ぶ我が心の一つだというようなことを今朝は教えていただいたように思います。それがいわば神様のお働きを感じる、神様が働いてくださっているということへの喜びですね。まあ、ある意味において師匠が体得するは一切親愛と、その親愛、神様の愛、愛情、神様の愛情、神様のお心を感じる、そこに喜びを感じるということなのですね。だからこそ、その目指すは我が心、体得するは一切親愛、一切が親愛だ、ああこれも神様のお働きだ、愛の表れだと実感するところに喜びがいただけれる、その和らぎ喜ぶ念願の我の喜びがいただけれるということでもありますね。神様のお心、神様のお働きを感じたときに、そこに喜びがいただけれる、そういう喜び、まあこれは昨日私がいただいたのはプチ喜びといったようなものでしょうか。そういうものの、まあ、積み重ね、いわばそういう些細な喜びでも、それが積み重ねられ堆積されていったときに、本当の意味においてのまた大きな喜びを心の中に、それこそ和らぎ和らいでおれる心、あ、これもまた神様のお働きだ、何かが起きてきた時でも、あ、これもまた神様のお働きだと和らいでおれる心もまたできてくる、そのプチ喜びの積み重ねが心の和らいだ心を作ってくれることにもつながりますね。ですからまずはとにかく、あ、これは神様のお働きだと神様のお働きをお働きとして感じる、その感性というものを、まあ、磨いていくというのか、いただき続けていくという信心の稽古が大切でもありますね。どうでも日日の生活の中に喜びを感じる生活、それは神様のお働きをお働きとして感じる生活、そこに神様のお働きに対しての、神様がお働きくださっていることに対しての喜びというものを、自分が好都合になって感じるという喜び以上に感じさせていただけれる、そういう日々の生活でありたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。